2022年11月15日火曜日、時刻は午前7時54分になるところです。大阪は今日はよく晴れてますね。今朝朝一番青空が広がってます。今日一日よく晴れるようですね。昨日は雨上がりで雲がちょっと多かったんですけれども、意外に、ね、晴れなかったですよね。すっきりと夕方まで雲が多かったんですけれども、今日はもう本当に、まあ、昨日の雨上がりですっきりという感じになるでしょうかね。いや、ちょっとあの肌寒くって、それでもそんなに言うほどでもなく、まあまあまあ、あのちょっとこう肌にねキリッとする感じが、まあ、これがね結構いいんですけどね。気持ちが引き締まって、まあ、気持ちが引き締まってといえば、あの岸和田で、あのお父さんがその子供を車の中に9時間も置いたままという、あの保育園に連れて行ったと思い込みで、昨日ニュース見てたらその、まあ、専門家の人も出てきて、大人の思い込みがとかって言ってましたけれども、思い込みというそういうだけの問題ではないんじゃないかなと個人的には思いますね。まあとにかくスマホ、まあもうあれだけずっとスマホを見てたら、とにかく周囲に何かこう気を向けるっていうことが、あの全然、まあね、他、まあ電車の中とか街の中でこう見るその人たちが、それはもうそれ以外はね割と他に注意向けてたらいいんですけど、まあ多分あんだけやってるということはもう日常が本当にほぼって言ったら言い過ぎかもわかんないですけど、やらなあかんこと以外はもうちょっとそっちに気がいってしまってると言いますかね。毎朝同じ時間に一緒に乗り合わせる人が、人っていうかまだ中学生だと思いますけどね、いつかもお話ししましたけど、もうずっとなんかスロットみたいな、なんかゲームをずっとやってるんですよ。上向かないんですよね。でまあまあそんなに朝早いですから混んでないですけれども、あの人が近くに来ても本当にその下ずっと向いてるから距離感がわからないんでしょうね。でなんかちょっと足元に見えてちょっと自分が動くぐらいという感じ。まああれだけそうなってると、その人間の感覚ってね、まあ、良くも悪くも本当にこう環境の生き物で、そこで自分では気がつかないけれども、まあ、鈍くもなり磨かれもし、でやっぱ9時間まあ9時間も言えば子供のことをふっと思うことがなかったということだと思うんですよね。例えばなんかこう、まあ、仕事やっててもこのことでいろいろ気がこうね、あのどっかに気が取られてなければ、何かの拍子に朝のことをちょっと思い出したりとか、そうするもんなんですよね。でもそれを全然そのことも思い出さなかったということじゃないかなと思うんですね。まあ、その人がずっとスマホをしてたかどうかはともかくとして、なんかもう感覚的にこう何かをちょっとこう気に留めるとか、雑多にいろいろ考えるとか、まずそもそも自分のちょっとこう頭の中に目を向けるような時間を持ってないというか、なんかそういうふうなことになってしまってて、単に思い込みだけではなくって、単にこう視線とかこう関心とか気を向けるっていうことがものすごく極端に少なくなってるんじゃないかなと思うんですよね。なんかそういうこともあるんじゃないかなと個人的には、そんな思い込みという大人の思い込みということで単純に片付ける問題ではもうないんじゃないかなと思うんですけどね。まあ麻薬とか薬物とかアルコールとかっていうのは目に見えてね、ちょっとおかしいっていうのは、まあ特に酔ったらもう目に見えるわけですけど、 でもスマホとかそういうものは何か長い時間かけて変化させてる、その内々のその人の中に、まあ、感動とか五感の度合いとかね、そういうものだと思いますから、もう決して侮れないと個人的には思ってるんですけどね。自分の身を守る一つの、まあ、五感っていうのは大きなやっぱり能力っていうか資質ですので、それが鈍くなるっていうのは自分の身を守る力が衰えるということでもあるし、同時に他を守る能力を衰えるということもあるんじゃないかなと思うんですけどね。まあそんなことをちょっと思いながら、老子のこの道徳経ですけれども、小池さんの役の方ですね、今日64章。ちなみに昨日のやつはね、これは本当にもう仕事上でも言えてるなと思って、まあ、日頃皆さんにも伝えてることでもあるし、自分でもとにかくまあ心がけてるようなことでもあるので、改めてやっぱりね、ちょっと昨日ちょっと書こうかなって言いましたけど、やっぱ書きましたね。書いて、まあ随分前から割と筆ペンを使う習慣になってますので、で半紙も置いてあって、で半紙にちょっとこう筆でですね、墨字でこう書いていきましたね。でもういつでもパッと見られるようにということで、手帳とあとなんか2枚書いたということですよね。2枚書いて、で手帳とスマホのケースのポケットのところに入れて、いつでも見るようにしようかなと思いました。さて今日64章ですね。64章はこうなっておりますね。第64章、安定していれば持ちやすい、まだ兆していなければ手を加えやすい、もろければ裂きやすい、かすかであれば散らしやすい、だからまだその実体が備わっていないうちに働きかけ、まだそれが乱れていないうちに沈めておく。人抱えの木も小さな芽から生じ、九層の台も一森の土くれから始まり、百人の高さも足元から始まる。働きかけるものはぶち壊し、執着するものは失う。それで商人は働きかけないのである。だからぶち壊すことがない、執着しない、だから失うことがない。民衆が仕事をする場合、それを完成する間際にぶち壊すのが常である。だから終わりに望んでも初めと同じように慎重にすれば仕事に失敗することがないという。それで商人は欲望にとらわれないことを望んで、得がたい財貨を大切にしない、学問の無用さを学んで、多くの人々の行き過ぎたところを元に戻す。万物が本来の姿になるのを助けることはできるが、自ら進んで行動しようとはしない。となっておりますね。ちょっと喉がねいまいちいいですけれども、さて第64章、 安定していれば持ちやすい。まだ刻していなければ手を加えやすい。もろければ裂きやすい。かすかであれば散らしやすい。だからまだその実体が備わっていないうちに働きかけ、まだそれが乱れていないうちに沈めておく。人抱えの木も小さな芽から生じ、九層の台も一森の土くれから始まり、百人の高さも足元から始まる。働きかけるものはぶち壊し、執着するものは失う。それで商人は働きかけないのである。だからぶち壊すことがない、執着しない。だから失うことがない。民衆が仕事をする場合、それを完成する間際にぶち壊すのが常である。だから終わりに臨んでも初めと同じように慎重にすれば仕事に失敗することがないという。それで商人は欲望にとらわれないことを望んで、得がたい財貨を大切にしない。学問の無用さを学んで、多くの人々の行き過ぎたところを元に戻す。万物が本来の姿になるのを助けることはできるが、自ら進んで行動しようとはしないとなっておりますね。さて、ちょっと、まあ、63章とまたこうね続いていく内容だなと思いますが、これを井筒さんの方はどのように訳しているかというと、こうなっておりますね。第64章、ものがまだしっかりとしている間に捕まえることは優しい。兆候が現れ始める前に物事を扱うことは優しい。物が柔らかく弱々しいうちに解決することは優しい。物事が微妙なうちに四方に散らすことは優しい。物が存在するようになる前にそれを対処せよ。物が存在するようになる前にそれに対処せよ。物が混乱に陥る前に順序立てて並べよ。幹が人抱えもあるような大きな樹木も、毛髪のように細い芽から生えたものだ。九階建ての楼閣も土の一森から 建てられたものだ。千里の遠くに至る旅行も足元のまさにその点から始まるのだ。何かをなそうとする者は皆それを傷つける。それに固執する者は皆それを失う。商人は何も企てようとしない。それゆえかの人は何をも傷つけない。かの人は何にも固執しない。それゆえかの人は何も失わない。どのような事業であれ、普通の人々はまさに完成しようという瀬戸際でそれをダメにしてしまう。もののしまいに注意を向けよ。その始まりと同様に、そうすれば自分の仕事を傷つけてしまうことは決してない。だから商人は無欲であることを欲する。かの人は手に入れがたいようなものを重んじない。かの人は学ばないことを学ぶ。かの人はこうして普通の人々が通り過ぎてしまうところに絶えず戻ってくるのだ。かくしてかの人は万物が備えている自発的なものを助ける。とはいえ自分自身の行為によってそれに干渉しようとはしないとなっておりますね。なかなか長い文ですね。で、中のところにですね、この、後半のだから商人は、親鸞商人の商人ですね、商人は聖人って言った方がいいかな、商人、商人でずっと呼んできてるか、商人。だから商人は無欲であることを欲するについて、中のところでは別の解釈として、商人は普通の人々が欲しないことを欲するというふうにも言えると。商人は無欲であることを欲するということは、普通の人々が欲しないことを欲するということですね。普通の人々は欲は、が深いということですね。で、かの人は学ばないことを学ぶというか、無知の知とかという言葉もありますけれども、かの人は学ばないことを学ぶについては別の解釈として、普通の人々が学んでいないことを学ぶと。普通の人々ではなかなか学びえないことを学ぶということですね。で、かの人はこうして普通の人々が通り過ぎてしまうところに絶えず戻ってくるのだというこのね箇所がありますけれども、原点に変えるというか、普通の人々が通り過ぎてしまうところにということについては、普通の人々がその存在に気づくこともなく通り過ぎてしまうようなもの、つまり道の自然な単純さのことと書いてますね。例えば荒木のようなという、加工されてない樹木のようなということですね。 まあ、加工されてない樹木に気づいたり、まあ、ちょっと冒頭のね話ですけれども、何かアフォーダンスっていうね概念を唱えた人がいるんですよね。世の中にはもう可能性ばかりだと 世界はあなたがいようがいまいが世界はそこにあると。でその中にいろんな可能性が埋まってると。でそれを見つけるのがライフだと言った人がいますけれども、ですから、まあ子供のねこともありますけれども、何か本当にまあ可能性があるということはそこにも危険もあるわけで、危険を捉えてそこから身を対処することによって危険を逃れて、で可能性を広げるということも言えるんじゃないかなと思いますけれども、まあそういうふうなことを、まあ、これは63章とね通じるものがありますね。第64章、ものがまだしっかりとしている間に捕まえることは易しい。兆候が現れ始める前に物事を扱うことは易しい。ものが柔らかく弱々しいうちに解決することは易しい。物事が微妙なうちに四方に散らすことは易しい。四方に散らすことは易しい。物が存在するようになる前にそれに対処せよ。物が混乱に至る前に順序立てて並べよ。幹が一抱えもあるような大きな樹木も、毛髪のように細い芽から生えたものだ。9階建ての楼閣も土の一森から建てられたものだ。千里の遠くに至る旅行も足元のまさにその点から始まるものだ。何かをなそうとする者は皆それを傷つける。それに固執する者は皆それを失う。商人は何も企てようとしない。それゆえ、かの人は何をも傷つけない。かの人は何にも固執しない。それゆえ、かの人は何も失わない。どのような事業であれ、普通の人々はまさに完成しようという瀬戸際でそれをダメにしてしまう。もののしまいに注意を向けよ。その始まりと同様に、そうすれば自分の仕事を傷つけてしまうことは決してない。だから商人は無欲であることを欲する。かの人は手に入れがたいようなものを重んじない。かの人は学ばないことを学ぶ。かの人はこうして普通の人々が通り過ぎてしまうところに絶えず戻ってくるのだ。かくしてかの人は万物が備えている自発的なものを助ける。とはいえ、 自分自身の行為によってそれに干渉しようとはしないということですね。この最後のところの、かの人は万物が備えている自然、自発的なものを助けるとはいえ、自分自身の行為によってそれに干渉しようとはしない。これはふと時々、仕事上で思うことなんですけれども、仕事柄ね、その相手の方の可能性をこう開くというか、そういうところでお役に立つようなになるようにするのが仕事ですけれども、いろんなことを助言しますよね。で、助言して、こちらはすごくやっぱり 時にはね、だから真剣になりますから、厳しくもなるわけですけど、でも言えば、もう言うことは言ったとしても、あとは代わりをするものではありませんのでね。で、その人のやっぱり人生ですから、究極のところではもうその人の人生には立ち入れないなということはやっぱり思うんですね。言えることは言って、例えば同じことはもう3回言って、大人だったらね、3回言えば役割を果たしたのかなといつも思ってるわけですけど、3回言って、でそれで、あとはもうその方で、そこからこちら側がね、変わらないなと思って、こちらがこういろいろ思ってもどうしようもないことですからね。ですから、もうそこまでなると、もう人の人生に立ち入ってしまうことになるんじゃないかなと思うんですよね。ですから、可能な範囲で、可能な限りいろいろ、働きかけをした、ここでは働きかけあんまりしたらあかんということですけど、した上で最終的にはもう立ち入らないというふうなことは思ってるんですけどね。ちょっとその最後の部分はそういうふうなことをちょっと思いましたけれども、そんなことはお話ししてたら、ちょっと時間がずいぶん経っちゃいましたよね。今日の文章が長かったですからね。時刻がすでに8時21分を過ぎておりますね。今日は以上です。